あなたの決断が誰かの勇気になる、ウーマンクロスロード。おはようございます。水曜日の朝10時半、皆様いかがお過ごしでしょうか。ウーマンクロスロードパーソナリティのアンジーこと川崎あゆみです。ウーマンクロスロードは、あなたの決断が誰かの勇気になるをメッセージとして、女性の人生における分かれ道をインタビュー、ゲストの皆様の人生そのものをリスナーの皆様への応援メッセージとしてお送りいたします。本日は、今着ているお洋服があなたの未来を作るというフレームファッションの提唱者マリカさんをゲストにお迎えし、洋服と人生は密接な関係にあるというお話をお聞かせいただきます。この番組は、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、改めてウーマンクロスロードのアンジーです。いきなりですが、リスナーの皆様、出かけるときに今日何着ようかとクローゼットの前で迷ったりしませんか。私は結構化粧も終わって、髪の毛も終わって、あとお洋服着るだけっていうところから洋服選びに迷ってしまって、あれでもないこうでもないということで、結局電車乗り遅れたりとかしてしまったりするんですけれども、もちろんまあその分早めに準備を始めるようにはしているんですが、洋服選びって難しいなって思ったり、時間を無駄にしているなって感じることがあります。で、今日はこのフレームファッションの提唱者マリカさんに、そもそも洋服を選べないということはどういうことなのか、そして意外なんですが人生と洋服の関係などについてじっくり伺っていきたいと思います。では、マリカさん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
マリカさん、簡単にで結構ですので、自己紹介とさっき言ったフレームファッションとはどういうものなのかについて、はい、お話聞かせていただけますでしょうか。
はい、わかりました。私は、フレームファッションというのを提唱していまして、で、もともとはですね、自分が本当に洋服が選べなかったんですね。
マリカさんご自身が。
そうなんです、もう本当に、例えば出かけるってなると、その前の日とかに洋服いっぱい引っ張り出して、でもなんかベッドの上とかもう服でいっぱいになっちゃって、
わかる。
で、もうなんかあれでもないこれでもないって言ってやって、でそれでやっと決めたのに、また次の日と朝になって、あれやっぱりなんか違うかもって思って、また違う服をその時間になって引っ張り出して、
乗り遅れますよね。
本当そういうことをすごいやってたんですよ。
マリカさんもそうだったんですね。
そうなんです、
ちょっと嬉しいかも。
で、それで選んだ服でもうこれでいいだろうと思って、でお出かけするじゃないですか、で行った先で、あれなんか違ってたって思うんですよ。
例えばショーウィンドウに映った自分とか、
映ってる自分だったりとか、あとみんなでお茶とかしてる時に、周りのみんなはすごい素敵な服なのに、なんか私だけなんか違うって思って、でその日の帰りにまた、じゃあ今度こそ似合う服を買おうと思って、帰りにまた買って、よし次はと思って同じメンバーのとこに行くんですけど、え、やっぱりまた違うってなって、一体私に似合う服なんてもうこの世界に売ってないんじゃないかと思って。
本当に。でもそれ誰かに言われるわけじゃなくて、マリカさんが自分で感じていること
なんです。自分で感じるんですよ。で、なんかそうなってくると自信がないから、なんかこうみんなの中に入っていけないっていうか、ちょっとなんか引きでいる自分がいて、なんかもう早く帰りたいなみたいな気持ちになっちゃって、そういう自分がすごく嫌だったんですね。
写真とか撮られたくないですよ
ね。そうなんです。
なるべく人の影に。
でもちゃんとしたところのメーカーのお洋服とか、ちゃんとしたまあデパートとかで、ちゃんとその時はすごい素敵だと思って買ったんですけど、でも実際に着た時になんか、えって思って、これは何だろうと思ったんですよね。
それは結局ブランドじゃないし、お値段じゃないっていうことなんですよ。
結構その、本当 あの本にも書いたことがあるんですけども、うん、そのあの本当にお値段関係なく、うん、もういいのでもいいからあの値段気にしないで買ってみようと思って買いに行った時もあったんですけども、うん、それでもやっぱり違ったんですよね。だから何か値段とかじゃない秘密があるんだろうなと思ったんです。
なるほど、
はい。
その秘密は何だったか分かりましたか？
そう、結局は、うん、あのその後で自分で調べたんですね、うん、もしかしたら最初色じゃないかと思って、うん、色だったらあのパーソナルカラー診断っていうのがあるじゃないですか、うん。であの私20代の頃に本で読んで自己診断で、うん、あのサマータイプっていう、うん、あのちょっとや柔らかいというか優しい色のパステル調みたいな優しい色 の、うん、あのお洋服が似合うって自己診断で思った時があって、うん、結構それは着ていたんですよ、うん。で実際にプロの人に診断をしてもらったら、うん、全然違っていて、もっとあの真っ赤とかあのブルーも濃いブルーだったりとかする、はい、あのウィンタータイプだったんですね。
なるほど。
でその時にすごくショックで、うん、え、今まで買ってた服は何だったんだろう。
そっか。
そうなんです。
じゃあ色が一つその理由だったってことがあるんですね。
そうなんです、うん、色がちょっとぼやっとした色を着ていたのであの似合ってなかったっていうのも一つあってたんですね。
なるほど。
でその時に、うん、あ、じゃあ色だったんだと思って、うん、であのきっと私みたいにね間違ってあのやってる人もいっぱいいるだろうし、うん、で私あの千葉に住んでるんですけども、うん、あのそういうのやってるの東京の人が多かったんですね当時。診断とかやってるところが、うんうん、だからあの千葉で地元で私がそれをすれば、うん、みんなに喜んでもらえるんじゃないかと思って、
なるほど、
じゃあ私が習いに行こうと思って。
なるほど。困ってる人は他にいるだろうと
思って、うんうん、あのまあ、銀座のスクールにちょっと習いに行きまして、うん、であの地元でやろうかなと思って始めたのが、うん、2011年 の、 あのそれこそ起業した日が3月11日だったんです、
う
ん。
じゃああの日じゃないですか。
そうです。もう本当にあの3月11日にあのスタート、まあ、その日にスタートしようと思ったのがたまたまその日だったんですけども、うん、あのその日に起業しようと思った理由っていうのが、うん、3月11日が結婚記念日なんですよ。だからあの結婚記念日だったら起業した日を忘れないだろうなと思って、うん、3月11日にしたんですけども、うん、本当に忘れれない日になったの で、
そう
なんです。だからあのいろんな意味で新しいこうスタートのきっかけになったのがその日になりました。
なるほど、
はい、
そうだったんですね。そのマリカさんがさっきからおっしゃって、あ、さっきおっしゃったフレームっていうのは骨格っていうふうな捉え方でいいんですかね。
骨格なんです、うん。であのさっきもちょっとお話しした色だったんですけども、うん、色をあの習いに行くっていうのにスクールを決めるときに、うん、いろんなスクールをネットでいろいろ見てて、うん、でそしたらあの服は色だけじゃ選べませんって書いてあるサイトがあったんですね、
うん、またショック受けるじゃないですかそれ
で、え、色だと思ったら色だけじゃない、でも確かにそうだと思って、うんうん、あのその時に思い出したんですけども、うんうん、私が20代の頃にやっぱりそのパーソナルカラー診断の本を読んだ時に、うん、その時も習いに行きたいなってちょっと思ったんですよ、
うん。
だけどそれをやめたっていうのが、うん、確かねその似合う色を着てる人がいたんですけども、うん、あのその雑誌かなんかで見たのかな、うん、あのその人グリーンが似合うらしかったんですよ。本当にあの、うん、ウィンタータイプのグリーンっていうか本当に真緑みたいな緑のグリーンが似合う方だったみたいなんですけども、うん、グリーンのスーツを着てらっしゃったんですよ、うん。でその時にえこれはないなってちょっと思ったんですね。
あ、なるほど。
なんか色は似合ってると思うんですけど、うん、ちょっとおしゃれっていうとどうなんだろうと思って、うん、でなんとなくそれでなんかその色が習いたいと思ってた自分がちょっと冷めちゃって、うん、その時は習いに行かなかったんですけども、
うん、色じゃない
のかな、色だけじゃない、うん、色も確かにそうだけど、うん、似合うには色だけじゃない何かがあるって思って、うん、でその時にはあの習わなかったんですけども、確かにそうだ色だけじゃないって思って、うん、で骨格診断っていうのがあるって知ってそれで習いに行って、うん、でそれでやっとあの自分に似合わなかった服っていうのがふんわりした服だったっていうことに気がついたんです。
なるほど。ふんわりっていうとちょっとこうスカートがフレアだったりとか、
そうですね、ギャザーとかフレアとか、うん、あと素材自体がふわっとした素材でちょっとあのシフォンみたいな透けるものだったりとか、うんうん、レースみたいなふわっとした感じ、
フェミニンな
感じ、軽い軽やかな感じの生地、
うん、でもそういうお洋服がお好きで着てらっしゃる。
そうですね、多分その時は好きだったし、うん、多分その頃ってなんか、うん、あのエビちゃんとかが人気の、
はい、
あの巻き髪の あの可愛い感じ、甘い感じが多分似合、うん、あの流行ってた時期だったので、うん、そういう洋服が街に溢れてたんで、その中で私が似合う服を買おうと思って、あのもう本当ウィンドウに飾ってある一式を着てみても、うん、コーディネートとしてはバッチリなのに、うん、私が着た途端になんかやぼったく感じちゃうっていう、う
ん、なるほど、
そうなんです、うん、それに気がついて、うん、私が似合う服っていうのがジャケットだったりとか、あの割と硬い生地、しっかりした生地を着ると似合うっていうのに気がついたんですね。
なるほど。
でそれに気がついたらもうあの洋服に迷わなくなったんです。
うーん、まあ、じゃあやっとしっくりきたんですね、色とそのか、はい、か、うん、服の 型っていうのか
しら、形とあと素材感ですかね、それに気がついて、胸元をすっきりさせるとか、スカート丈もあの膝下にならないようにする、なんか長い丈だったらもうロングにする、あの中途半端な丈はダメとか、そういうことに気がついたら、あの似合う服が選べるようになって、スタイルがよく見えるようになってみたいなんですよ。
なるほど。
でその服を着ていたら、うん、全然ダイエットとかしてないのに、うん、みんなにすごく痩せたねとか言われるようになって、うん、であの自分は普段は鏡を見ない限りどんな格好で歩いてるか分かんないじゃないですか、うん、でもあのすごい人から褒められるようになったので、あこれでいいんだなって、なんか自分に自信を持てるようになったんですね。
なるほど。やっとそこにたどり着けたんですね。
やっとたどり着けて、
よかった。
はい。
でそのフレームっていうか、その体型っていうのかしら、はい、それは何種類、まあ、もしかしたらパーソナル診断っていうのかな、はいはい、それ受けたことがない方もいらっしゃるかもしれないの で、ね、教えてもらいたいんですが、
はい、あの大きく3タイプに分かれていて、うん、それがあの骨格の違いによるものなんですけども、うん、まずあの骨がしっかりしている人とそうでない人っていうのに分かれます、うん、で骨がしっかりしている人っていうのは関節とか骨の存在感がちょっとある方なんですね、うん、だから例えばあの手首とかの骨がよく見える方だったりとか、膝がちょっと大きめだったりする方とか、うん、あと顎とかもしっかりしてる方とか、うんうん、ちょっとあの見た感じに骨の存在感がある方がナチュラルタイプっていうタイプになります。
なるほど。
で、うんうん、それ以外がまた2つあるんですけれども、うん、筋肉が しっかりついてる方っていう方と、うん、そうじゃない方っていう方がいまして、うん、私はどちらかというと筋肉がしっかりついてるタイプなんですけども、うんうん、胸 の上の方にちょっと厚みがあるんですね、うん、で例えばお尻とかも割と筋肉がしっかりついているタイプなので、うん、ちょっとお尻もなんかプリじゃないですけども、うんうん、割とあの張ってたりとかして、うん、腰の後ろの方ですね、あと太ももがちょっと太いとかいうのも特徴になってます。
へ、
はい、太ももとか筋肉がつきやすい部分ってある程度決まっていると思うんですけど、うん、胸の上の方とか、うん、太ももとか二の腕とかふくらはぎとか、うん、そういう筋肉がつきやすいところにしっかりついてるっていうタイプですね、うん、でもう一つのタイプはその、 あの筋肉もついてることはついてるんですけども、うん、そんなしっかりってほどじゃないのでちょっと華奢なイメージになります。なるほど。それがウェーブタイプ、うん、で筋肉がしっかりしてるタイプがストレートタイプっていうタイプになります。
そうするとその今のお話だと、はい、ウェーブっていうタイプがさっきおっしゃったシフォンみたいなお洋服が似合うって感じなんですか。
そうなんです。可愛らしいちょっと、うん、あの私は癒しのタイプって言ってるんですけども、うんうん、人をこう受け入れたりとか人を育てたりとか、うん、ちょっとなんかあの、まあ、お母さんのイメージがちょっとあるのかな、なんかそういう優しいイメージが私はウェーブタイプにあるなと思っていて、
なるほど、
まあ、あのウェーブタイプの人も私は違うっていう人がいるかもしれないんですけれども、うんうん、本質というかその軸になっている芯の部分がそこにあるかなってちょっと思ってるんですね、
う
ん、
なるほど。それがもしかしてそのお洋服と人生っていうところがつながっていくんでしょうか、はい、
そうなんです、そうなんです。
なるほど、はい、面白い。それをそういう考え方っていうのはマリカさんご自身のオリジナルの考えなんですか。
そうですね、うん、あのもともと骨格診断だけだと多分そこまではないかもしれないんですけども、うん、あのまあ、やってる方でね、あのやってみてそういうところに行き着く方もいらっしゃるかなとは思うんですけども、うん、あの私は常々、ね、あの自分は人生は自分 の考えてることがそのまま現実にこう現れてくるってちょっとそういう思いがあるんですね。
なるほど。
で、あのその骨格診断をした時に、うん、最初は私はふんわりした服が好きなのになんでそれが似合わないあの骨格で生まれてきたのかってちょっと思ったんですよ、
うん、
でも自分の思考がこの現実を作っているのだとしたら、うん、私がその、ストレートタイプの筋肉質を選んできたんだなって思ったんですね。
そういう体型を選んできた、
そういう骨格を、あの自分で今嫌いだと思ってるようだけど、うん、実は好きなはずって、
あ
自分のその表面的な気持ちと裏腹に、多分自分の奥底では心の深いところではその体が好きだからその体になってるんだっていう風にちょっと逆に自分の骨格から自分の心の奥を見てみようと思ったんですよ。でそうしたら逆あなんかすっきりしたんです。
あ、腑に落
ちた。そうなんだってすごい腑に落ちたんです。でそのふんわりしたタイプの服をなんで着たかったかというと、自分が持ってないものだから欲しかったんですね。自分の本質になかったのでそれを欲しくてその服を着ていたんだっていうことに気がついたんです。
なるほど。でもさっきそのふんわりな感じは母性とおっしゃいましたよね、はい、母性
が足りなかった。
そうそうそう
そうなんです。その自分に足りないものが、欲しくてそういう服を着ていたんだってことにすごく気がついて、そこが本当の意味で腑に落ちたので、それで多分今まで、周りにいる人でも服が選べない人っていうのはそこが自分のこうなんて欲しいものと自分が本当に持ってるものが分かってない人なんだなっていうふうに思ったので、このフレームファッションを提唱して、でみんなが自分が持ってるいいところに気がついたら、着たい服と似合う服っていうのは違ってくるんですけども、着たい服を着た時でも似合う風に合わせられるなって気がついたので、ちょっとこれを広めていきたいなって思ったんですね。
面白い。ユニークですよね、考え方が。
そう
ですね。他に
ね、
そんな風におっしゃってる方いらっしゃらないです
もんね。そうかもしれないですね。
でもマルカさん、それでこの服が着たいんだけど、体型的には合ってるんだけど、はい、ここだけちょっと合わないとか、はい、そういうことってあったりするじゃないですか。
はいはい、
例えばなんだ、腕とか胸。
あ、そうですね、
一部だけ。
あ、そうですね、そうなんですよ、私もそういうのを提唱してて、お客様と今度銀座でね、お買い物するようなショッピングレッスンっていうのもいろいろやってるんですけども、サイズ展開って9、11、13みたいな感じで S、L、M とか、7号とかね、例えば17号とかもあるんですけども、それにしても背の高さとかもあんまり考慮されてないし、人によっては9号なんだけど手だけ長いとかあると思うんですよね。
そう、私手長足でそういつも短い袖が。
そうですよね。そうすると短いけど、しょうがないかっていう風に着ちゃったり、
肩凝っちゃうんですよ。
なるほど。
そう、でもワンサイズ大きいの着るとやっぱブカブカになるので、
ね、そうすると格好悪いですもんね。
そういうことが
ねすごくあって、で実際に似合う服が買えなかったりする時もあったんですね、でもないなら作ろうと思って、今お洋服も作ってるんです。
すごいですね。どんなお洋服ですか？今日着てらっしゃ
る。今日着てる服はそのお洋服なんですけども、私さっきふんわりした服が着たいのに生地がしっかりした服じゃないと着れないということを言ったんですけども、今日着てる服は、首元がすっきり V の首になってて、首が長く見えるように作ってるんですけども、でスカートはちょっとふんわりっていうか、ふんわりっていうんじゃないんですね、形だけふんわりで、生地はしっかりした生地なので、そんなにふわっとはしないので、太って見えないみたい な、そういうラインのお洋服なんですね。でそういう服だったりとか、あと丈がやっぱり身長によっても違いますし、その骨格タイプによっても膝丈が似合う人とちょっと長めが似合う人といるので、それも自由に作れるように完全なオーダー製のお洋服を今作ってます。
なるほど、はい、じゃあそれはマリカさんの元を訪れて、はい、フレームをこう診断していただいて、
ね、
体型診断していただいて、
はい、
でお悩みをちょっと細かく聞いていただいて、それに合わせて作っていただく。
あと その方のフレームに合わせて、色も全部生地も選べるので、その生地もね、今日着てるお洋服もちょっと硬い生地で作るとまた雰囲気が違うんですね、だから同じ色でも生地の素材感が違うだけで全く違う服にも見えたりもするので、その辺もオーダーだったら叶えられるので、本当に全て裏地からボタンからファスナーから全部自分の好きと自分の似合うで作るお洋服っていうのを、理想のお洋服をちょっと の作ろうかなと思って、まあ、そんなの簡単に作れないじゃないですか普通は。そうだそうですよね、やりたいと思っても、うんうん、そしたら、うん、なんかそういう方が現れたんですよ。
マリカさん呼び寄せちゃいました
なんかそういう方に出会うことができまして。そうなんです。
型を作ってくださるとかですか。
ご希望を言うと、うん、そのパターンを引いてくださる方が出てきて、でかといって今度工場で作るとなると、例えば50着集まらないと作れないですよとかなるんですけども、 それもなんか1着から作れるようなところの工場も出会うことができまして、そうなんです。
そうなるとすっごい1着のお値段高くなりません？
でも、まあ、ちょっと会社員の方が、うん、あ、ちょっと今日頑張って買っちゃいましたっていうようなお洋服にしたかったので、うんうん、オーダーでも、まあ、3万円ちょっとから、うん、高いのはまた7万円とか8万円ぐらいのもありますけども、まあ、
生地とかね、いろいろ違うんですよね。
それによっても違うんですけども、うんうん、まあ、3万円台から買えるワンピースが買えるっていう。
あ、まあ、でもワンピース3万円台だったら普通ですよね、は
い、そうですよね、うん、それが本当に自分の好きな生地で作れるっていうところが魅力かなと思って。
すごいですね、はい、でもそれはすごい喜ばれますよね、悩んでいた方には。
そうですね、結構皆さん、洋服のサイズっていうのをもうないから諦めて、私別に服なんて興味ないとか言ってる方多いんですよ、はい、でも自分のサイズが作れるってなったら、え、興味ないんじゃなかったのっていうぐらいに、え、もっとこの生地がいいとか、丈とか首の、襟の空きも1センチ広くできませんかみたいな。
結構細かいとここだわって
本当だから、あ、興味がないんじゃなくて、うん、今までないから諦めてたんだって思いますね。
そういう意味ではマリカさん、はい、その困っている方がいらしたら役に立ちたいということで色とか習いに行かれて、はい、フレーム習って、
そうなんです、
で、はい、今お洋服も作ってです、もうすごい役に立つお仕事になってませんか。
そうなんです。私が思っているのは、うん、本当にやりたいことってみんなあると思うんですよ、うん、お仕事をしてて、例えば看護師さんだったりお医者さんだったりとか学校の先生とか、そういうお仕事を頑張るときに、うん、洋服が自分に似合って気持ちよく着れたら、うん、お仕事頑張れるじゃないですか。でもそのお洋服がちょっと自分がちょっと、あ、ちょっと今日違うなと思うと、うん、そのお仕事自体がうまくいかなくなるっていうのがすごくもったいないなと思ったので、うん、洋服が、そういうのの背中を押してくれるというか、その場にいるときに自分の自信になるようなそういうお洋服を着てもらいたいなっていう感じなんですよね。
なるほどね。実際どんな声が届いていますか。
そうですね、今日も今お洋服を長野県からお洋服作りに来てくださった方がいて、すごいたくさんありすぎて迷っちゃうって言って、うん、コートのご注文をいただいたんですけども、うん、本当に、来た時にすごい、あ、自分にぴったりっていう感覚があると思うんですね、うん、今までだったらちょっと袖長いから腕まくって着ようかなとかあると思うんですけども、うん、本当にフィットするのと、あと裏地とかも自分の好きな色で作れるので、例えばお仕事に必要だから紺の服なんだけど裏地だけピンクとかで作れちゃうんですよ。
いい。
そうするともう着る瞬間気分がすごく上がるっていう風におっしゃっていただいて、であともう毎日着てて気持ちいいですとかって、本当になんか気持ちいいっていうことなのかな、自信が持てる服っていう風におっしゃっていただいてます、う
ん、
あと入籍した日に来ましたとか、
嬉しいですね。
すごい嬉しいです、ね、はい、
マリカさん5本出していらっしゃった時に、はい、運命の、
はい、
何とかをしたら人生が変わるっておっしゃってませんでしたっけ、
はい、運命の11着を選べると、うん、女の人生は動き出すっていう、
ちょっと長いタイトル、かっこいい
本なんですけども、これなんで11着かというと、うん、買い物に行ってね、1着だけ素敵なお洋服選んだとするじゃないですか、うん、でもやっぱり1着だけだとその日だけになっちゃうんですよ、
うんうん、
そうすると、まあ、11着くらいブラウスとかパンツとか、ジャケットとかコートとか選んで11着くらい自分の似合う服を選べると、そうするともう毎日その組み合わせだけで本当に似合う服だけで過ごすことができるので、まあ、最低11着を最初選んでみましょうっていうことでその本が作ったんですけども。
なるほど、はい、だから11だったんですね。
そうですね、最低11着あれば日々の生活でいつも似合う服が着れるよっていう提案なんです。
そしたら毎日が輝き出すよ、はい、聞いては人生が輝き出すよってこと。
そうなんです。
なんと素晴らしいメッセージ。
ありがとうございます。
でもそういう フレームを見ていただきたい方ってまだまだやっぱり都会の方が多いかなと思うので、はいはい、それをマリカさん講座にされたんですよね。
そうなんです。
今からあのジングルを挟んで後半に、はい、その講座についてお話しいただきたいと思います。
はいはい、よろしくお願いします。はい、
ここまでマリカさんのお話を伺って、はい、私はどんなフレームかしらどんな形かしらって思う方絶対いらっしゃると思うんですけど、 それをなんと講座にまとめられたと、はい、いうことですよね。で講座名前が、はい、方の軸を見つける夢が叶う魔法の服選び、
はいはい、オンライン講座でも、はい、
なるほど
作りました。
これなんで魔法ってついてるんですか。
そうなんですよ、あのお洋服って、うん、あの着た瞬間に魔法がかかったみたいにあの表情が変わるんですよ、
うん、似合う
似合うお洋服、うん、あの例えばショッピングレッスンとかでお客様にこの服着てみてくださいって言って最初えこれ着るんですかみたいな感じであの入ってくるんですね、うん、でカーテンを開けてさっと出てきた瞬間に、うん、もうすごい顔がふわってもうすごいにこやかなさっきと全然違う表情をされる方がいてもう本当魔法みたいだなって思って。
なるほど、そういうことですね、
うん、そうなんです。たった1枚なのに、うん、本当にその人のあのなんていうのかなその人そのものを変えたみたいなことができるのがお洋服なんですよね。
なるほど、中身は変わっていないのに。
そうなんです、
本当は。本当はでもそれを1枚着るだけ
でなんかその人から出てくるものが違ってくるというか表情とか例えば言葉遣いとかそういったのも変わってくると思うんですよね。
確かにそう
そうですよね、
うん、ちょっとこうなんだろう、うん、あの動きが変わりますね。
変わったりとかしますよね、うん、歩き方も変わったりとかそういうのがあると思うので、うん、本当になんか魔法だなって思うのでその魔法のお洋服を選べるあのオンライン講座をあの作ったのはやっぱりあの小さいお子さんがいたりとかあとお仕事で忙しくて、うん、あのそういうのをなんか習いに行きたいなと思ってもできない方ってたくさんいると思うんですけども、うん、あのそういった方が夜とかねちょっと時間が空いた時に少しずつでもそのオンライン講座を見ていただければあこういうことなんだなって分かってもらえるかなと思って。
なるほど、はい、もう今まで何人か受けられたはい、いらっしゃるかと思うんですけれども、はい、どんな方が
受けられていますか。そうですね、東京に習いに行きたいって思ってるんだけど、うん、なかなか行けないんですっていう方ですよね。あのそういう方からズームでやってほしいっていう依頼も受けていて、うんうん、であのまあ、ズームでやるのもいいんですけども、うん、オンライン講座だったら本当に繰り返し何回も見ることができるので、うんうん、あの聞きそびれちゃったこととかも、うん、あのまた戻って聞いたりとかすることができるので、うん、いいかなと思うんですよね。
そうですね、はい、じゃあその講座のことは、はい、またウーマンクロスロードのサイトから、はいはい、あの皆さんにご覧いただけるようにしますし、マリカさんこの講座だったり、はい、そのさっきのお洋服 の、はい、あのことをネットで調べようと思ったらどういう検索ワードで入れたらいいですか。フレームファッション
フレームファッションで私 の、 あのそうですね、フレームファッションで私 の、うん、あのブログをやってるんですけども、うんうん、あのその今言ったトロワ F っていう3つのタイプのファッション、まあ、あのフレーム の、 あのお洋服の方は全然サイトも何もやってなくて口コミだけしかやってないんですよ。
なんでそんな地方からいらっしゃるんです
か。そうなんです。なので、うんうん、あのそうですね、あのメッセージとかいただければ
マリカさん早くホームページ作ってください。
そうです。その時はあゆみさんにお願いします。
わかりました、いくらでも作ります。
はい、
なるほどね、
はい、そんな感じです。
なんか本当にお洋服選びって、うんうん、苦手と、なんだろう、でも着ないわけにいかないから。
そうなんですよ。だから本当私思うのが、うん、人間だけがお洋服着てるじゃないですか、はい、動物はお洋服着ないの、人間だけがお洋服着ていて、うん、でその人間っていうのはお洋服を着ることで完成だと思ってるんですね。
なるほど、
はい、お洋服着ないで外に歩けないので、うん、お洋服着た時点であの自分が完成するので、あの本当に愛にあの例えば金額とか、うん、なんかそういうので選ばないで、うん、本当に自分が似合う服、自分が好きな服を着て、外に出てほしいなって思うんですよね。
なるほどね、うん、 いや、マリコさん、今日本当に、はい、あの洋服と、まあ、人生にまで、そうですね、ね、生き方にまで泳ぐ、はい、あのすごく興味深いお話を聞けて、とても嬉しかったというか、幸せでした。
ありがとうございます。そんな風に言っていただいてすごく嬉しいです、
本当にあの、はい、またぜひ遊びに来てください。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。アンジーでした。